私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前テレビを見ていましたところ、日本の文化に焦点を当てた番組をしておりました。何気なく見ていた私の目が釘付けになったのは、風呂敷について紹介をしていた場面でありました。私の世代では風呂敷を日常的に使う経験はほぼなかったのですが、皆さんはいかがでありましょうか。先日休みを利用して家族で歴史博物館を訪ねました。展示物の中に昭和初期の生活の様子が映像で紹介されておりましたが、学校帰りの子どもたちがお寺の庭で遊ぶ場面が映し出されていました。どの子も学校の道具をちょうど風呂敷に包んでいたんです。このように風呂敷は日常的に物を運ぶ際に使われ、着替えを包む、本を包む、あるいはどなたかの家を訪ねる際の手土産などを包む、そのように用いられていたのでしょう。私が見ていた番組では、風呂敷でさまざまなものをこんなふうに包めるということを示して、ああすごいなと思っていたわけですが、その一つにスイカがありました。今ではスイカというと切り分けられたものが主流となっているわけですけれども、それでもたまに大きなスイカを丸ごと買うこともあるでしょう。そんな時、大きなレジ袋が必要でしょうか、あるいは段ボール箱が必要となるのでしょうか、あるいはそのまま手に抱えて持ち帰ることになるのでしょうか。私が子供の頃には、紐をこう網状にしたものを、そこにこうスイカを入れてこうぶら下げて帰った、そういったものが定番であったように思います。番組に戻りますと、風呂敷を使ってこの大きなスイカを包んでいくわけですけれども、包まれたスイカの丸い形が包んだ後もそのまま見て取れ、結び目はさらに輪を作るように結ばれて、こう手で持つことができるようになっていたわけです。いや、それはもう見事な出来栄えでありました。まるでスイカを包むために用意された袋であるかのように、こうぴったりとそこに収められているのを見たのです。風呂敷と違ってカバンなどの入れ物は、そこに入れる中身の容量で違うサイズのカバンを用意しなければなりません。あるいは中に入れるものをカバンの形に収まるものに限定される、こういうふうに言えるでしょう。言うなれば、カバンはカバン自体に形を制限し、それに見合うものを求める、このように言えるのです。ところが風呂敷は包むものの形のままに、風呂敷自体が形を合わせているという意味で、カバンと正反対であると思えるのであります。カバンと風呂敷のこのようなありさまは、人と人との関わりでも同じように言えるのではないかと思うのです。確固たる意見を持っている場合、人はその意見に合うことを相手に期待するでしょう。 特に親子の間柄でいくと、親が形を変えるのではなく、ついつい親の形に子供を合わせる、そのような経験は皆さんにもあるのかもしれません。もちろん良かれと思ってのことなのですが、親の経験から作り上げられた形にすっぽりと入る子供が、親の期待に応える子供、このように見なされるでしょう。先日、とある政治家が日本の教育について意見を述べているのを聞く機会がありました。子供は10歳の頃には脳がおおよそ完成されるということで、それまでは子供の能力や個性などを伸ばす教育が大切なのだと言っておりました。画一化、言うなれば社会というカバンにちょうど入る子どもたちを生み出す教育ではなく、一人一人の子どもの個性や能力を伸ばす、言うなれば一人一人の子どもの形に合わせた風呂敷のような教育が求められるということでありましょうか。子育てに関する本には、親の子供に対する態度について言及されている場面があります。多くの場合、子供の行動について親が判断をし、許可を与えるということが多いわけですが、そうした場合、親への注意点は、子供の同じ要求に対して、大人はいつも同じ調子で返すということでありました。親がその日の気分で対応を変えないということです。例えば、テレビを見る時間について、学校から帰って宿題をしたら30分見れると約束がなされていたという場合、気分がいい時には、ああ、今日は1時間見ていいよ。気分が悪い時はテレビなんか見るもんじゃないよ。と、こうその日によってこう態度が変わると。これでは、子供は、何を聞いたらいいのかというのがわからなくなってしまうというのです。二つも三つも、その親の態度が増え、あるいはその日の気分で変わるなら、子供が混乱をもたらしてしまうというのは、容易に想像できることでしょう。ここで、今日の福音の日課に目を向けたいと思うのです。それは、いわゆるイエスの大宣教命令と言われる場面であります。ここでイエスは弟子たちを、世界に使わしているわけです。この箇所を読むたびに、いつも私が不思議に思うのは、イエスに会い、ひれ伏した弟子たち、今から使わされようとしている弟子たちでありますが、しかし疑う者もいたとあるところであります。イエスが弟子たちを宣教する場面にあって、疑う者がいるならば、その疑いを明らかにし、信じるようになってから使わす、こういうものではないかと思うんです。大宣教命令とも言われる重要な場面なのですから、慎重に慎重を期してもおかしくないと思うのです。しかし、派遣するイエスが疑う者がその中にいたことに気づかなかったということでもないでしょう。疑う者がいることを知りながら、弟子たちに 大宣教命令を告げたに違いないんです。信じる者も信じることができず疑う者も、主イエスはすべての人に向かって使わされたと今日の箇所は示しているのです。この疑うという言葉はギリシャ語でディスタゾーという合成動詞が用いられています。ディスは二つを意味し、タゾーの方は、指示する命令するという意味になります。このことから疑うと訳されていますが、二つの命令という意味がここにあるのだと想像できます。弟子たちの中には主イエスを前に二つの命令を聞いた者がいたというのです。このように人の心に疑い、すなわち二つに分かれた命令が生じるのは、神の心を人の思いに従って推し量ろうとするからではないかと思うんです。神の御心は、人の心ではそのまま受け止めることができないために、神の御業に対し人は、神の御心と人の心という二つの命令を聞くことになり、どちらかを取り上げたかによって、疑いが生じるというのでしょう。今日は三位一体、三位一体という日曜日になります。三位一体とはキリスト教大辞典に次のように説明されています。第一に、キリスト教における救いの経験である。第二に、神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを啓示し救いの技をなす。今年亡くなられた徳善先生の授業だったと思いますが、先生はおおよそ次のように教えられていたように思います。天地のすべてとともに私たちを作り保持なさるのも神。人となって私たちの間に生き、罪の許しのために十字架の死を遂げられたのも神。聖霊として今も私たちに働きかけ続けるのも神。いずれも分かちがたく、私たちを生かし、愛するということで一つである。公会議に召集された学者たちは、この救いの経験についてこのようにしか言い表せないと決心したのだ。三位一体、三つだけど一つ、神の救いの経験を表現しようとするとこのようにしか言えないとしたというのです。きれいな言葉で神について表現すると分かりやすくはなるでしょう。しかし分かりにくくはあるけれども、こうしか言えない、私はこの方が真実に近いように思うのであります。私たちの理解からするならば、三つなら三つ、一つなら一つとしかならないのです。ですから、ある人々は一つである神、唯一の神ということに固執するあまり、聖霊をさえも神の働きだとしか考えられないわけであります。しかし、公会議に召集された人々は、それを三位一体の神と言い表したのです。それは人の語彙にない表現方法を用いているのですから、神のカバンの形に人が無理をして合わせたように見えるのかもしれません。しかし、神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを啓示し 救いの業をなすというキリスト教における救いの経験こそが実は私たち人間に神がすべてを合わせ風呂敷のように私たちをそのまま包み込む救いの御業にはほかならないんです。ちょうど風呂敷で包んだスイカがそのままの形を見て取れるように私たちを包み込んだ神の風呂敷はそのままの私たちを包み込む愛なのです。包み込まれた私たちは相変わらず罪人に過ぎないんですが、神の風呂敷に包み込まれているそのゆえに、神はそれぞれの罪を見ない、このようにしてくださったのであります。礼拝の前の祈りの会で読んでいただいた今日の詩編、次のようにありました。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間とは何者なのでしょう。天地の作り主であるあなたが御心に留めてくださるとは、私たち人間とは何者なのか。このように驚き恐れているのです。私たちにはそのような価値はないではないか。にもかかわらず、主なる神は私たちに絶えず恵みを注ぎ、その愛で風呂敷のように包み込んでくださる。先にイエスが宣教に弟子たちを使わそうとされる場面に触れた際、そこに疑う者もいたとありました。それは信じる者と疑う者が混在していたということでありましょう。しかしそれと同時に、私という一人の人間の中に信じる心と疑う心が混在している、このことを表しているのではないかと思うのです。私たちがそのように二つの心を持ち合わせているのは、神の御心が人の心には決して収まることはないからだと思うのです。人の心に従って聞こうとすると、そこには疑いが生じ、神の御心に従って聞き入れようとすると、それは信仰になるに違いありません。このように同じ私という人間の中で、二つの命令、すなわち神の思いと人間の思いとを前に、揺れ動く私たちがいるということです。しかし神はそれでも風呂敷のように私たちをその愛によってそのまま包み込むのです。神ご自身の要求する形に人が変わることを要求するのではなく、私たちが信じる時も疑う時も変化してしまう実に不安定な私たちの在り方、私たちの信仰というものをそのまま包み込み、よしと慈しんでくださるのです。それはまるでこの私を包み込み、慈しむために用意されたかのように、一人一人に見事に合わせられた神の恵みに他なりません。主イエスが弟子たちを派遣するとき、弟子たちのすべてが固く信じていることを求めなかったのはそのためであります。信じる者も疑う者も同じように包み込んで、かえって主ご自身がそのような私たちを信じ、使わしてくださるのです。なぜなら、 私たちが信じるとか疑うとか言う前に、主はこの私たちのために十字架の死を遂げてくださったからです。復活して新しい命への道を開いてくださった方であるからなのです。その主が私たちを信じ愛し、そのまま包み込んで用いてくださる。たとえ私たちに何かなすような力も信仰もないように思われたとしても、大切なのはその私たちなのではなく、私たちを包み込んでいる神の愛なのです。この愛に包まれ新しく生まれたのですから、私たちはそのまま主の御用のために十分に用いられて生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。